近藤孝美
サクセストーク。
こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界各分野で活躍する経営者や第一人者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長とトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは前回に引き続き、ブライダルジュエリーの世界でトップのシェアと販売数を誇る株式会社シーマの白石光栄社長です。
まあ、あの僕の後輩分ですね、
はい。
前回も言いましたけども、僕よりも10歳年下で、ジャスタックに上場してるっていうね。まあ、あの本人は光栄と呼んでくれってことでね、はい、普段は光栄って呼んでるんですけども、この間一緒にご飯食べてね、カラオケ行って、でぜひこの番組にっていうことでね、
はい。
まだ今日は2回目出てもらうことになりましたけども、18歳で単身でベルギーに渡ってね、ダイヤモンドの買い付けしたりとか、そして、まあ、経営者として頑張ってきたと。彼にもそういうサクセスがあるんで、今日はそういう話もじっくり聞いていきたいですね、はい。
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。どうぞ最後までお付き合いください。ネクシーズパッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間は、すべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りします。
近藤孝美
サクセストーク。今回のゲストは前回に引き続き、株式会社シーマの白石光栄社長です。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
まずは、あの事前にいただいたアンケートを見て、少し気になったことを聞いていきたいと思うんですけども、子どもの頃の夢、白石社長の答えは、新宿に日本一の高層ビルを建てる。どういうことこれ。
きっかけなんですけど、きっかけはですね、僕は一人ぼっち、まあ、鍵っ子じゃないですけど、そういう感じだったんですね。
その話は光栄から聞いたのよね。
そうですね。まあ、それで、まあ、クリスマスの日も一人ぼっちだったんですけど、
うん、
まあ、中学校2年生か3年生ぐらいの時ですかね、うん、クリスマスの日に、普段は天夜もんですから2000円ぐらい置いてあるんですけど、クリスマスだからっていうので、1万円札が1枚置いてあったんですよ。
うんうんうん。
で、ゲームソフト買おうか何しようかとかいろいろ考えたんですけど、このお金で、ね、うん、寿司を食おうって思ったんですね、
うんうん。
で、クリスマスの日に、まあ、中学生が夜電車に乗って新宿にまで出て、うん、で、新宿の高層ビル街行って、高層ビルの上からですね、こうクリスマスの東京を 見渡したわけですよ。
うん、
で、クリスマスのお寿司屋さん僕一人ぼっちだったんですけど、
うん、
その一番特等席を用意してくれて、うん、1万円で食べさせてもらえますかってお伺いして食べさせてくださったんですけど、うん、その時の思い出がやっぱ一番深くてですね、
うん、
いつかこの展望を、見つめたいなっていう気持ちがすごく中学生ぐらいの時に思ってしまったんですね。
なるほどな。
はい。
その時に俺もこんなビル建てるぞみたいな。
そうですね。
この景色が欲しい。なるほどね。独り占めするぞと、これやけよ。
景色が欲しい。ものすごい夢ですよね。
景色が欲しいよ。
それを子供の頃に考えてたんで、うん、まあまあ、そういう綺麗なものを追っかける。で、うん、あと、その邪魔させない情熱をですね、
うん。
そういうような生き方が確立されてきたのかなと思うんですけど。
なるほどね。うん、
夜景のきらめきとダイヤモンドの輝きって、もしかしたら少し似てるところがあるかもしれないですよね。
どう今の質問。
なんかこういう綺麗なものにものすごく関心を持たれる社長なのかなと思いまして、
うん、
みのりちゃんは夜景よりダイヤモンドの方がいいみたいね。
見るもののハートそのものかもしれないですね。本当に
見るもののハートね。
素敵ですね。
素敵だね。なんか子供の頃、お父さんから独自の経営学で、会社は人間を磨く道場だって教わったって聞いたんだけど、
勉強しろだとかそういうことを一切言われなくてですね、
うん、
常に会社のこととか社会のことしか話してないんですよ、
子供の頃から。
そうですね、これは合ってる、これは間違ってる、
うん、
こうあるべきだ、こういうそのディシジョンすべきだみたいなですね、
うんうん、
そういう家だったので、
うん、
普段家にいないくせに帰ってくるとそれしか言わないっていうのもどうかと思うんですけど。
え、当時どうやった？仲良かったの？お父さんとかお母さん。
いや、もう、僕は、反抗期も特になく、
うん、
友達もすくすく、こう、付き合いながら、生きてきちゃったんで。
なるほどね。世渡りうまかったよな。
そうかもしれない。すいません、ありがとうございます。
はい、じゃあ好きな言葉。断じて行えば、鬼神もこれを裂く。大難しい言葉やね、これ。どういう意味、これ。
これはですね、まあ、決断をして、行おうとすれば、鬼でも神でも、その妨げることはできないと。
なるほど。
いう言葉ですね。
うん、
一番好きな言葉で、もう決断した時点で、それが本当に決断なんであれば、
うん、
もうそれで完成しちゃってるっていうことだと思うんですよ。
まあ、戸惑うなと。
そうですね。
迷うなってことやな。
そうですね。
自分信じて決めた以上行けと。
そうですね。
いうことやね。
はい。
中国の歴史書の史記に出てくる言葉だということですね。
なんか近藤社長を見てると、この言葉も当てはまってそうなので。
そうかな。
本当にそう思います。
まあな、自分で決めたことはもう精一杯やるしかないもんな。
そうですね。
それはもう僕に限らず経営者ってそうだよね。
そうですね。経営者はそうかもしれないですね。
そうだよね。
必要ですね。
頑張ればいいかな。
頑張ります。よろしくお願いします。
こちらこそよろしく。今後のこともぜひ、聞きたいんですけども、コーエの10年後のビジョンって何？
まあ一つでいいんで、
うん、
世界一の事業を一個作りたいです、
うん、世界一の事業を作る、
はい、
これは今の延長線で、事業の延長線で、
今の延長線で、うん、もちろん組み立てていってるんですけど、頭の中は、
うんうん、
婚約日は日本一売ってるっていうのは、これもし世界一婚約日は売ってるでもいいんですけど、
うん、
もしくはジュエリー全般として、世界一売ってるでもいいですし、
うん、
ブライダル全般で世界一売ってるって言ってもいいですし、そう言っていくとどんどんマーケットが大きくなっていくんですけど、
うん、
でも何かしら一つのワンアイテムでも何かでもいいんで、それは世界一だと、
なるほどね、
言えるものは必要だと思ってますね、うん、作りたいと。
僕もそう思うな。やっぱ世界に誇れる日本の企業を作りたいよね。
そうですね、
うん、だってソニーとかホンダだって、ホンダさんだってあれだけ世界に出てたけども、時間軸で言ったら我々非常に若いからな。
そうですね。
だからそういうこと、そういう意味では伸び率で負けたらシャレならんから、
うん、
そう考えるとまだまだ始まったばかり、ほんのプロローグだよね。
そうですね。
だよね。
やっとなんかこう第1話が終わったぐらいな。
そうだよね。これからだよね。
はい。
うん、
まだまだお若いですからね、とにかく。白石社長、この世界一の事業を一つ作るというビジョンのために、心がけてらっしゃることですとか、今ちょっとずつだけど積み上げてることっていうのは、もちろん日々の事業がそうだと思うんですけれども、何かありますか？
やっぱり人ですね。
うん。
で、自分が人を見るときに、その人の前評判だとか、うん、その人のことに関して主観を含んでいろいろ人は言われるんですけど、
うん、
自分の見た感じを信じる感というか、
うんうん、
でそれが一番すごくポイントに置いてます。やっぱりこう色眼鏡じゃなくて、
うん、
自分のこの肉眼ですか、僕は 2.0 なんですけど、
うん、2.0 もあるんだ。
この目で見るっていうことを一番重要にしてますね、
うん、でもそれは当たってると思う。僕も今まで人間の相性ってすごい大切で、どんなにすごいビジネスがあっても、あ、この人と一緒にやったら儲かるかもと思っても、性格合わなかったら結果うまくいってないんだよな。
そうですね。
うん。そうなんだね。やっぱりこの人と一緒にやりたいっていう気持ちがさ、まあこれ事業だけじゃなくて人間関係ってそのものやと思うんだけども、すごく大事だよね。
そうですね。
うん。
ピンとくるものがやっぱりあるかないかというのも、
うん、すごく大切だと思う。
大切なんですね。
近藤高美。
トーク。さて今回も皆さんから届いた悩みや相談にお答えしていきます。今回のゲスト、シーマの白石社長と近藤社長、お二人に答えていただきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
横浜市の KS さん、21歳の方からいただきました。いつも楽しく聞いています。僕は今都内の私立大学に通う大学3年生です。アルバイトと親の援助で作った元手を頼りに起業しようと考えています。中高年向けに特化したコンビニを作ろうと友人2人と一緒に計画しているのです。ですがなかなか3人の意見が合わなくって、 事業計画が前に進みません。近藤社長を含め新しい商売で成功した起業家の多くは一人で商売を立ち上げている方が多いようですが、やはり複数でというより思い切って一人で頑張った方がいいんでしょうか。ぜひアドバイスをお願いします。
どう思う？
まあ船頭多いと船山登るっていうと思うんですけど、うん、誰が一番そのオピニオンリーダーになってるのかっていうことと、うんうん、やっぱそれ重要だと思うんですよね。
仲良し小良しではもう絶対無理だね。だから僕から言わせればそれだけで答えを述べようと言うんだれば、僕は一人で頑張った方がいいと思う。うん、三人が仲良く小良しでね、これみたいにこう意見が合わなくて事業計画がなかなか前に進みませんって言うんだったら、
対等な関係で三人というのは難しいですね。
無理だよね。
そうですね。うん、で、あとまあ本当に頑張るんであれば、二人をその雇用するぐらい。その代わり自分がリスクテイカーになるんだっていう、そのリスクを取るんだっていうですね、うん、とこですね。
いや、これは僕も経験あるんだよね。昔会社作る前に代理店を立ち上げて、まあ、いわゆる代理店の代表っていう形でやって、その時は仲間でこうやったんやけども、やっぱうまくいかない、うん、うまくいかない。だからやっぱり誰かが今光栄が言ったようにリスクを持って、自分が社長だからこれだけのリスクを持つと、うん、で今までは友達だったけども、これからはやっぱり会社だから、ちゃんとそういう組織に応じて、もちろん心は一つで一緒の道を行くけども、はい、そこはちゃんと割り切ろうと。
そうですね。
いうものが話し合いの中できちっとあった上でやるんやったら、まだしも、友達関係での仲良し小良しでは僕はうまくいかないと思うな。う
ん。時間もかかりますよ、多分。うん。
だね。中高年向けの特化したコンビニか。うん。どういうんだろう、多分品質の高い価値あるものをレパートリーとして並べるのかな。
そんなイメージですね。うん、
まあやりたいことがあって起業したいっていうのを本気で思ってるんだったら、ぜひやってもらいたいと思うけども、僕は誰かに頼ってやるんじゃなくて、自分一人でもいいから、もちろんさっきの話がうまくいって3人で力を合わせてやるんなら、それはそれで素晴らしいことだと思うけども、
はい、
そうですね。
たとえ一人になっても本当にやりたいと思うんだったら、頑張ってほしいなと思いますね。
同じ意見です。ぜひ頑張ってほしいです。
まだ起業する起業するって起業しないことが多いんだよね。だからね、やっぱり起業するって本気で思えたらぜひ起業してほしいよね。
でも全部自分でリスク取らないと、最終的なところ何かあっても彼が、保証になったり何だったり、やっていくことによっていっぱいあると思うんですけど、一番自分がリスクを取れば会社がうまくいった時にはやっぱり、ハイリスクハイリターンの言葉通りですから、それぐらいはっきりと決断してほしいなと思います。
まあ口には税金かかれへんから、起業する起業するっていう人も多いけどもね、やったらその分お金大変になるしリスクもあるし ね、
そうですね、
でも本当にやりたいと思ったらどんな形であれ頑張ってください。
はい、
はい、経営さんには成功のもとがいっぱい詰まったサクセスの箱をお送りしますので、ぜひ頑張ってください。悩みや相談をお持ちの方、ぜひこの番組にお寄せください。おはがきの宛先は郵便番号 100-8439、 日本放送近藤高美サクセストーク悩みの係まで。メールの方はアドレス kondo@1242.com、 アルファベット小文字で kondo@1242.com です。さあ、そして前回ちょこっとお話ししましたけれども、
はい、
今回はシーマの白石社長からびっくりするプレゼントをお持ちいただいているんです。
番組始まって以来のね、大プレゼントですよね。今日はスタジオに持ってきてもらってますんで。
そんなに大プレゼントですかね。まあでも原画いいんで、ぜひ四五席として。
ちょっと待って、
これ四五席、
はい、どうみのりちゃん、これ見て、
これは何ですか、ボタンですか？
これはダイヤモンドです。
大きいですね。
何カラット？
1カラットですね。
1カラット、
はい、以前も、まあ、プレゼントしたことあるんですけど、はい、プレゼントされた方がですね、うん、実際にそれで結婚してしまって、うん、結婚がうまくいかなかったのに、で結婚式のご招待状まで僕送られてきたんですけど、幸せになっていただいて、でその周りもまた幸せになっていただいて、でうちの店にも遊びに来てくれてですね、すごくうちのダイヤモンドで幸せになったっていう言のあるものなので、
それと一緒なんです。
そうですね。
1カラットって、そうそう持てないですよね。
普通なんかさっきあれ言ってたけど 0.3 カラット。
婚約指輪の平均の大きさというかカラットってどれぐらいなんですか？
まあ婚約指輪だと 0.3 カラットぐらいですかね。0.2 カラットとかもありますからね。
0.2 カラット、0.3 カラットでよくお給料3ヶ月分って言われるじゃないですか。
はい。
それぐらいですか？
いや、婚約指輪の今の平均がだいたい38万円ぐらいですから、はい。
お給料3ヶ月分という今までずっと言われていたものが割と安く手に入るようになってきてるんですか？
そうですね。昔だと給料3ヶ月分ぐらいかかって小売りでお客様に到達してたと思うんですけど、うん、今だとやっぱり、まあうちもそうですけど、流通を削減して、届くように。
クオリティが一緒だけでも安くなったっていうこと？
そうですね。
なるほどね。
バブル全盛期の人たちが買ってたよりは、今の方が、いいものが手に入りやすいと。
半分ぐらいってことかな、当時で言うと。
そうですね。
だよね。
そんなイメージですね。
近藤社長、0.2 カラットから 0.3 カラットで38万円ぐらいが。
うん。これ1カラットだよ。
おっしゃってましたよ。そうですよ。いいですか、
はい、
0.2 から0.3 で38万円ぐらいということは、1カラットというと、こんなにもするものなんですよね。
ねえ。
こちらはそれでは、いただいて番組をお聞きいただいている方に抽選でプレゼントという形でよろしいですか？
はい。誰か幸せな人を一人決めていただいて、その方が他の人を幸せにしていって、世の中回っていくように。していただきたいと思います。
なんかこの番組なんか無料のラジオショッピングだったね。
そうですね。しっかりケースに入ってるんですが、ダイヤそのままポコッと乗ってるんですが、これは守護石としてこのままお持ちいただくのもいいですし、
そうですね。
これを加工するということもできるんですか？
加工してご自身でネックレスにされたりだとか、そういうのはどちらお持ちいただいてもできるんですけど、はい。
輝いてますよ。
ねえ、ずっと話してないじゃんさっきから。
ちょっと私も応募します。ダイヤモンドは 3C ってよく言われますよね。
あ、4C ですね。
4C カラーと。
カラット、カラー、クラリティ、カット。で、まずこういう紙でも何でも重さでコストがあるので、まずカラットですね、
うん。
で、その次にカット、いいカットをするには重さを削らないとできないので、キャラットと同じバリューが。あります、
はい、
でカラーとクライティですね。
カラーというの色は何種類ぐらいあるんですか？
色はダイヤモンドの D から始まって Z まで23段階で、これは白か黄色の判別で、他にもその世に稀なブルーとか、レッドとか、グリーンとか、いろんなダイヤモンドあるんですけど、まあ、通常一般的にはダイヤモンドは白であるというふうになってますね。
なるほど。
色が23種類もあるなんて知りませんでした。
ね、知らなかったね。
はい。ぜひ、じゃあこちら欲しいという方、番組の方にメールをお寄せください。アドレスは、kondo@1242.com。kondo@1242.com です。ダイヤ欲しいと書いて、送ってください。もちろん、ご住所、お名前、年齢、電話番号、どうぞお忘れなく、そして番組の感想も一緒に書いていただけると嬉しいですね。こちら締め切りは9月2日金曜日とさせていただきます。メールでお願いします。kondo@1242.com です。kondo@1242.com でお待ちしています。本当に今回は素敵なお話と素敵なプレゼント、どうもありがとうございました。
ありがとう。
ありがとうございました。
今回のゲストは株式会社シーマの白石光栄社長でした。
近藤高見
サクセストーク。お送りしてきました近藤高見サクセストーク、いかがでしたか？
最初のクリスマスの日の話ね、1万円を手にして新宿のお寿司屋さんに行ったっていうね、あの思い出話。
中学生の頃ということでしたよね。
なんか切なかったよね。
はい、
でもその時にね、新宿の日本一の高層ビルを建てる、まあ、あの夜景を自分のものにしたいっていうね、まあ、そういうところがなかなかね、経営者としてなる上での一つのね、まあ、センスあったとこかなと。
前向きですし、夢も大きく
ね、
ですよね。
そうですね。
今回は私も大きなダイヤモンドを目の前にしてちょっと興奮してしまいましたが、はい、ジュエリーを扱う仕事、お仕事というのはいいですね、う
ん
う
ん、いいよね。幸福をね、与えてもろそこに笑顔があるわけですからね、お客様の。
守護石という言い方を白井社長は、ね、うん、されていましたが、うん、夢を与えるお仕事です ね。
本人も何でもいいから一つ世界一を作るって言ってましたしね、
はい、
頑張ってもらいたいですね。
プレゼントの方もぜひぜひ皆さんご応募ください。
はい。
さて次回のゲストには京都の伏見工業高校をラグビー日本一に導いた泣き虫先生こと山口義晴さんをお迎えしてお送りします。
すっごい会いたい人だったので楽しみ。
ぜひ皆さんも楽しみに。
はい、ではまた。ネクシスの近藤孝美でした。
日本放送の増田みのりでした。ネクシーズファッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間は全ての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りしました。